私たちの父であられる神と、あなたの救い主、イエス・キリストからの恵みと憐れみがありますように。今日、ここに集められた私たち一人一人は、すでにキリストによって選ばれ、救いの働きをなす者として召されている。しかしながら、なぜ選ばれたのか、それはわからない。他にもっとふさわしい人はいると思いますが、神の子イエスは、あなたに御心を止めてくださり、選ばれたあなたに力を与え、祈りを導いてくださるお方。これからの私たちの歩みは、選んでくださったキリストの力と助けによって導かれていくもの。ですから今日もただ、この方に心を委ね、イエス様、私を憐れんでください。あなたの力を私に授け、あなたの御言葉を与えてくださいと、この方により頼み、心からの祈りを共に捧げてまいりましょう。それでは御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいります。ルカ10章1節の御言葉。その後主は、他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされた。A、ご自分が行くつもりの、これをもともとの言葉を見ていきますと、キリストご自身が必ず行きたいと強く願ったとなります。B、この時、エルサレムに登るため、ガリラヤを離れた救い主イエスは、ガリラヤとユダヤとの間にある多くの町や村を通り過ぎて行かれた。3節でキリストはこうおっしゃった。行きなさい。私はあなた方を使わす。それは、狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。矢印のところ。通り行く道の傍らに住む人も救いたいと願うキリストに残された時は少なく、弟子たちにその御心を託すしかなかった。米印。神の子イエスは今日もご自身の代わりとなるものを使わせてくださり、その人を用いてキリストの御言葉が語られ続けていくのです。先ほど見たしましたルカ10章1節にはこう書かれていました。主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされた。この時、神の子イエスに残された時はほんのわずか。エルサレムを目指し進まれていた道の先には、十字架の苦しみが待ち構えているだけ。死の時が迫っている。それでも、救い主イエスは道すがらにあるすべての町や村に住む人々を御心に留めてくださった。私はこの人たちをも救いへと導きたいと。けれども時間がない。だからこそご自身の代わりとしてキリストは弟子たちを使わせてくださった。そして神の子イエスが救いを届けたいと願う人たちは、今日の聖書の中に出てきたガリラやユダヤの人だけではありません。今この日本にあるすべての町や村に至るまで、イエス・キリストは神の国の訪れを告げ知らせたいと強く願っているのではないでしょうか。そして今、私たちが救いを受けているのも、キリストの御心と願いを携え、あなたのところへとキリストが使わせてくださった人を通して、救いの御業が起こったのではないでしょうか。再び御言葉のまとめに戻りまして、今日の御言葉、ルカ10章16節をお読みしてまいります。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのである。御言葉を伝える者とされた私たちは、その御言葉のうちに示される救い主イエスを、御言葉に聞く人の命へ届けるものとなっていくのです。矢印のところ、イエス・キリストは 聖霊なる神があなたを通して語る言葉によってもご自身の御業を表し、御言葉に耳を傾ける者のうちに働かれ、救いの訪れを告げ知らせてくださるのです。米印のところ、私たちによってキリストのことが語られ、この方を届ける御言葉が伝えられていくよう、共に心から祈りを捧げ続けていきましょう。ルカ10章20節の御言葉、キリストはこうおっしゃいました。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。星印のところ、いつも許されている喜び、天に帰る望みを持ちながら、救いを勝ち取ったイエス・キリストを褒めたたえ、この方の御心に喜びを持って聞き従ってまいりましょう。救い主イエスはルカ10章16節でこうおっしゃいました。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾けるのだと。この御言葉は今に生きる私たちにも語られているものではないでしょうか。そして今日もキリストは私たちにこう告げ知らせてくださる。あなた方が私の言葉を私の代わりとして語るなら、その言葉に耳を傾ける者のうちに私が働くと。それでは神の子イエスはあなたを通してどのようなものを聞く人の心に届けていきたいと願われるのか。そのイエス・キリストがルカ10章9節でおっしゃった、神の国はあなた方に近づいたと言いなさいとの御言葉に現れています。今も神の子イエスはご自身を通して全ての人に近づいた神の国を、その救いを私たちを通してもまだ救われてない人々に届けたいと心から強く願っておられる。そしてあなたがこの方の代わりとして伝えていく御言葉、その御言葉のうちに今日も救い主イエスは現れ、御言葉に耳を傾ける者にキリストがあなたを通して神の国の訪れを告げ知らせてくださる。じゃあ私たちがキリストの代わりに語る御言葉はこの方の何を一体指し示していくのでしょうか。それは神の子イエスが人となられ、すべての人のため苦しまれ、十字架の上で死によみがえられ、この方を通して罪の許しが、死からの救いがすべての人に与えられたこと、まさしくイエス・キリストが神の国そのもの、この方の命のうちに救いも常しに続く命もあることを、私たちは聖霊の助けを通して語らせていただけるのです。その働きのため、キリストご自身を指し示し、この方に救いがあるということを伝えるため、あなたもキリストによって選ばれ、今日もここで御言葉を聞かせていただいています。聖霊によって伝えていく言葉は、この私がどう思うのかという虚しき人の言葉ではありません。また言葉の中で人を示し、あの人はと言って他の人を褒めたり叫んだりするものではありません。そうではなく、ただ救い主イエスを指し示す言葉だけが伝えられていくのです。聖霊を通して、イエス・キリストが私たちのため何をしてくださったのか、この方がいかに素晴らしいお方なのかを告げ知らせる言葉を、私たちを通しても語られていくことを求めていきましょう。ここで改めて心に留めていきたいのは、私たちが何気なく喋っている言葉について、果たしてあなたが語る言葉はキリストを指し示しているでしょうか。またあなたの言葉を通して救い主イエスのものが聞く人の心に届けられているでしょうか。けれども、どうすれば私たちの言葉が人ではなく己でもなくキリストを指し示すものとなっていくのでしょうか。それはまず、あなたが今日もこれからも御言葉に耳を傾け、御言葉のうちに語ってくださるイエス様に心を傾けていく、そして御言葉のうちに生きる神の子イエスと出会うことから始まっていくのです。だから御言葉によってあなたに話しかけ、慰め、許しを与えてくださるキリストを心から信じていただき、この生ける神の子イエスがあなたの心に触れていくことを、この方があなたの心を良きに変えてくださることを、どうかこれからも求めて いただきたいのです。イエス・キリストは今日もこれからもあなたと共に生き、あなたの心に触れて御業をなしてくださるから。そしてキリストはあなたを通してご自身を表し、出会ってくださるためにも、今日もこれからもあなたと共に喜びを持って生きてくださるあなたの救い主だからです。